皆さんおはようございます。9月12日の礼拝説教、これから、始めさせて、いただきます。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。涼しい日が、続いておりましたけども、また、残暑の暑い時がですね、やってまいりました。本来でしたら今日みたいな、気候がですね、今の時期だと思っておりますが、涼しい時は非常によく眠れましてですね、本当に体調私も、よくおかげさまで過ごしております。さて、本当にコロナウイルス感染のですね、収束願いながらですね、緊急事態宣言がですね、まだまだ続くということになっております。私たちの教会も、この前に役員会で、決議いたしまして、10月の第1の日曜日までは一応、自粛生活をしましょうということでですね、決議しました。しかしですね、私は思うんですけども、この状態をですね、まだ続くもんだと、思ってなきゃいけないと思ってます。ですから私もですね、本当に、これは長期戦を覚悟でもって、教会も体制をですね、整えていかなければならないと、私は思っております。また皆さんともですね、いろいろとご相談させていただきながら、この礼拝あるいは、教会のですね、いろんな行事をどういうふうにしていくかをですね、皆さんとですね、いろいろと語り合いながら、進めてまいりたいと願っております。世界情勢等ですね、いろいろと見ますと本当に不穏の情勢が続いております。まだまだ私たち、キリスト者がなさなきゃならないことというのが多くあることを覚えます。その中であっても常に私たちは御言葉から聞いていかなければならないと思っております。早速ですね、今日の、御言葉をですね、聞いてまいりたいと思います。今日のこの聖書日課のテーマにはですね、この隣人とあります。与えられた聖書もですね、ルカの10章25節から37節、そしてヤコブの手紙の2章1節から17節を与えられてますが、まずですね、このマタイによる福音書の22章37節から39節にですね、こう記されております。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟であると。第二にもこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいていると記されております。今朝ですね、まずは今日は、招きの言葉でこの申命記にですね記された言葉ですが、これを主イエスはですね、このマタイにおいて語られたわけです。この招きの言葉で申命記を使いました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいですね。で、今朝はですね、第2の戒めですけども、今朝は隣人を愛するということについてですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。ヤコブの手紙の2章1節から17節ですね。皆さんそこをですね、開けていただきたいと思います。新約聖書の422ページです。まず1節から7節、私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりませんと。 あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさいと。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。飛んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。このように記されております。教会の中でですね、金持ちと貧乏人を分け隔てする実態があったことが指摘されています。街道に金の指輪をはめた立派な身なりの人と、汚らしい服装をした貧しい身なりの人が入ってきたと。あなたは立派な身なりの人を街道の定席に案内し、貧しい人は隅の席に案内したとあります。ヤコブはですね、この読者である私たちに問いかけているんです。あなたはキリストを信じながらこのような分け隔てをするのですかと。富む人を尊重し貧しい人を蔑視する、これはですね、社会にはよくあることであります。このアメリカのですね、合衆国、今年もハリケーンがありました。このアメリカはよくハリケーンの被害が合うんですが、このハリケーンの被害でもですね、車があってお金がある人はですね、早々と避難して無事だったと。で、車もお金もない貧しい人たちはですね、その避難する場所もない、避難できないで多くの犠牲者を出すこともあると言われております。先日のこの大雨でですね、ニューヨークの貧しい人々にですね、多くの犠牲者が出たことをニュースで伝えられておりました。あのニューヨークでは大雨が降りました。そしてそれがですね、ビルの地下に流れ込む、あるいは地下鉄にですね、大水が押し寄せました。このビルの地下にですね、本当にあの貧しい方々がですね、この住んでることが多いんだそうですが、そういう人たちが水害に遭ったわけです。本当にですね、このそういうですね、貧しい人たちですね、こうどうしても差別があるわけです。黒人の方々は本当に、貧しい方が多いと言われておりますが、本当に多くの犠牲に遭われたようです。で、この世の習わしでもってですね、そういう差別がありますけども、教会ではそうであってはならないとですね、ヤコブは言ってるんです。でもですね、実際には教会でもいろんな、ことが起きてきます。いろんな意味でこうですね、差別も起きるわけです。その礼拝中にですね、この汚い服装の人がもし入ってきたら、 私たちはですね、眉を潜めることもあるわけです。実際に私もですね、長い間の信仰生活の中でそういう経験をしております。よく牧師はですねこう言ってました。いつも身なりをさっぱりとしなさいと。何も高いものを着なくてもいいけども、洗濯をきちっとして、そしてきれいなもの、小ざっぱりとしたものを着なさいと。そして髪の毛もきちっとですね整えて、ひげも剃ってですね整えて礼拝には出るものですとですね。それはどういうことかというと、神様の前に出るからなんです。神様の前に出るのにふさわしい姿でありなさいということです。何も高いものを着ろとかそういったものではないんですよね。やっぱり小ざっぱりとしていることが一番大事だと思いますですね。まあそれはそれとしてですね、まあそういう汚い人がこう入ってくるとですね、本当に眉を潜めるようなこともあるわけです。さてこう15節から17節に着目しますが、着るものがなくその日の食べ物にもこと書いている兄弟姉妹に対して誰かが言ったと言います。15節から17節、今日の箇所の少し先の方ですね。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなくその日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと記されています。本当に着るものもなくその日食べるものをこと書いている兄弟姉妹に対してですね、その安心していきなさいと、温まりなさい、満腹するまで食べなさい。しかし彼はその兄弟に着物も食べ物も与えなかったと記されて、行いを伴わない信仰のこの実例が挙げられているわけであります。ヤコブはですね、私たちを責めているように思えるんですね。キリストがそうするように教えてくださったのか、そうではあるまい、行いを伴わない信仰はそれだけでは死んだ信仰だと言うんです。ハリケーンが来て当初から被害が予測される、避難勧告が出ていた場合ですね、避難できる人は車や飛行機で避難できます。しかし避難する手段を持たない人にはですね、避難しなさいという言葉だけで何の手段も提供されないこともあるんです。ヤコブの言うですね、言うだけで何も助けない状況が被害を拡大することも起きているわけです。貧困に苦しむ人々、差別の中で社会の隅に追いやられてしまった人々、この状況を私たちはですね気づいているわけです。気づいているんですけどもですね、見て救いの手をですね差し伸べることができない、何をしていいかわからないんですよ。ヤコブは実に大きな力で、あなたは本当にキリスト者か、あなたは隣人を愛しているのかと迫ってくる。まあね、ヤコブ書を読んでますとですね、本当に、そういう迫力がですね迫ってきます。よく私は兄から言われたことですが、お前はそれでもキリスト者かと、牧師かとよく叱られました。本当にですね怖かったです。本当にその通りだと思うんですよ、ね、 訳を読んでますと、そうなの。あなたは隣人を本当に愛してるのか、ゾクッとしますね。ヤコブの手紙はある意味ではですね、気が重くなる手紙だと思います。しかし神は私たちにヤコブの手紙を読めと命じられるんですよ。そして読み続けた時ですね、神様はヤコブの手紙を通して真理を教えてくださるんです。2章8節の言葉がそれです。隣人を自分のように愛しなさい。これこそが最も尊い立法なのですということです。冒頭にですね、先ほど読みましたマタイ22章37節から40節です、ね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。あるいは隣人を自分のように愛しなさいですね。この主イエスはどの戒めが最も大事かとの律法学者の問いにですね、答えて言われたんです。ヤコブは福音書とは別の方法で教えを説いているのです。行いを伴わない信仰はそれだけでは死んだ信仰だと言うんです。しかしその教えはですね、福音すなわちですね、良い知らせなんですよ。そして最も大事な福音として、自分を愛するように隣人を愛しなさいと言ってるんです。先ほどルカによる福音書10章25節から37節を読んでいただきました。良きサマリア人の例えです。36節から37節。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うかと。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。この言葉はですね、律法学者との問答の中で言われてます。律法学者はですね、主イエスに問います。25節です。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのでしょうか。主イエスは神を愛し、また隣人を自分のように愛しなさいと答えられました。律法学者はさらに言うんです。29節です。私の隣人とは誰ですかと。それに対して主イエスは良きサマリア人の例えを話されるのです。追いはぎに襲われて半殺しにされた旅人がいました。祭司が通りかかりましたが、関わり合いになるのを恐れまして避けていったと。次にレビ人が来ましたが、同じように反対側を通っていきました。3番目に来たサマリアの人はですね、旅人を見てかわいそうに思いました。で、自分のロバに乗せまして宿屋まで運んでいきました。この例えを話された後、主イエスはですね、律法学者に問いかけました。あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うかと。で、律法学者はですね、誰が私の隣人ですかと尋ねています。誰が私の隣人ですかと。彼は答えを知っているんです。自分の同胞、仲間こそが隣人であると思っているんです。しかし今彼はですね、追い詰められているんです。仲間である祭司もレビ人も同胞である旅人を見捨てたんです。彼らは隣人ではなかったのです。助けたのは 異邦人のサマリア人だったんです。たまらなくなって彼は答えます。その人を助けた人ですと言うんだ。この律法学者はですね、29節でこの誰が隣人ですかと聞いてます。で、律法学者はですね、29節で失礼しました、誰が隣人ですかと尋ねました。それに対しましてシリスは36節で誰がその人の隣人になったのかと尋ね返されたんです。あなたは同胞こそ隣人であると思い込んでいた。しかしあなたの同胞は仲間を見捨てて隣人にならなかったではないかと言われているのです。この人間に期待をかけているからなの。誰が隣人となるのかを問い始めた時ですね、あなたも同じようにしなさいと言われました。あなたは神の御言葉を聞くことであなたが隣人になりなさいと言われているんですよ。主イエスはここで教えを聞くだけじゃなくて実行することを求めておられるんです。行いですよ。良きサマリア人の例えとこのヤコブの手紙の2章の教えはですね、同じことを教えているんですよ。律法学者は自分の同胞こそ隣人だと思ってました。同胞は隣人であるとは同胞ではないですね。異邦人は隣人ではないということなんです。ナチスがユダヤ人を迫害し始めた時ですね、ドイツ人の多くはですね、ユダヤ人は自分の同胞ではないとして見て見るふりをしました。教会にホームレスの人が入ってきた時、私たちは眉を潜めてしまうでしょう。これがヤコブの手紙が言う人を分け隔てする行為なんです。道を通りかかった祭司やレビ人もですね、追い剥ぎに襲われて倒れている人を見てかわいそうだと思ったと思います。しかし関わり合いになりたくないとして行き過ぎました。私たちが今置かれているですね、現実の中にも同じようなことが起きるわけですよ。最近ですね、この派遣切りというですね、ことがよく起きてます。こういうコロナの状態の中でですね、本当にそういう派遣切りにあって急にその、与えられていた、社宅もなくなることになりましたと。それで困り果ててしまって生活をどう立て直してよいかわからない、実家も遠いところにあってですね、というようなご相談を何件かこの1年間で受けたことがあります。まあそれでもですね、そういう時にですね、少しの食べ物と、まあ、飲み物を差し上げるのがやっとのことでした。市役所の福祉課とよく相談してくださいと申し上げるのはやっとです。このような方にですね、私たちは同情をしても本当に、まあ、ある意味ではですね、こう困惑する、どうしたらいいか、迷惑だと思うこともあるかもしれませんですね。着るものがなく食べるものもない人に温まりなさい、食べなさいというだけで何もしないですね、というヤコブが指摘する人たちと同じ行い、行為 行いのない信仰ではないかと、ついですね、自分も責めてしまうわけであります。しかし、せめてこれを食べてくださいと、パンやおせんべい、水を差し上げる。本当にこれでいいのかと思ってしまうことも多いです。本当に隣人なのかと、自分を責めてしまうことも多いです。このようにですね、多くの人は何もできないんですけども、行う人たちがいるんですよ。この命の電話という組織があります。この自殺予防のためのこの電話相談を行っている団体なんですが、もともとはこのイギリスの良きサマリア人という教会からですね、始まった運動に、だということはお聞きしました。本当にですね、私もこの日本にもあるんですが、命の電話のお手伝いをというお話もありましたけども、なかなかですね、それだけのゆとりがない、なかったということも事実です。行ってあなたも同じようにしなさいという、主イエスの言葉にですね、従おうとした人々がこの命の電話の奉仕を始めたわけで、今でも世界で脈々と続けられております。あるいはですね、このナチスのですね、ユダヤ人迫害に対しても、多くの人が救済のために立ち上がりました。アンネの日記で有名な、あの、フランク一家にですね、住まいと食べ物を供給したのは本当に普通のオランダ市民でありました。命の危険をですね、犯してまでユダヤ人をかくまった多くの人がいました。あの日本の、ですね、当時の公使もですね、このビザを発行してユダヤ人たちをですね、救った、そういう歴史もあるわけです。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというですね、本当にシエスの教えに従った普通の人々であるわけであります。私たちは隣人なしには生きてはいけません。だから私たちは教会に来るんです。一人ではいただいた貴重な信仰をですね、維持できないことを知っているからなんです。教会では私たちは兄弟姉妹に出会います。その人を隣人にするかしないかは私たちに委ねられているんですよ。教会の外にもう多くの兄弟姉妹がいます。あなたがその人の隣人になりなさいの御言葉のようになるということだと思います。多くの人と関わりを持つことによって私たちの人生はですね、より豊かになるんじゃないんでしょうか。こんな生き方もある、あんな生き方もある、そして自分の身をですね、どのように整えていったらいいのか、自分の生き方をどのように生きていったらよいのかという良い見本をいただくこともできるわけであります。あなたの周りにあなたからの助けを、あなたからの親切な一言を待っている実に大勢の人がいるではないか。その人たちこそ私からのプレゼントだ。彼らと友達になりなさい。彼らと関係を持ちなさい。助けられた旅人はサマリア人に感謝する心を持つことだろうと。彼は隣人になることによって一人の友を得たことになる。その人こそあなたの人生を豊かにする人々だと神様は今日もですね、招いておられるんですよ。日々ですね、私たちは良き隣、隣人関係を築きながらですね、歩んでまいりたい。So そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に混沌としたこの世の中でありますが、多くの方々、さまざまな重荷を負った方々がいらっしゃいます。どうかそのような人々に仕えることができますよ。どうか神様、私たちに信仰の知恵と力とをお与えください。嘆き悲しむ者にあなたの豊かな慰めがありますよ。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。皆さんの上に、アーメン。皆さんの上に主の豊かな祝福がありますように。